映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。先週はですね、ゴールデンウィークで新作の公開ラッシュだった、で日本の映画しかご紹介できなかったので、1本アメリカ映画もご紹介したいと思います。
もしかしてなんですけど、
はいはい、
マインクラフトザムービーじゃないですか。
あれ違う、
これなんかの子供からね、大人まで大人気のビデオゲームマイクラを実写化したということで、私吹き替えキャストもワクワクするメンバーばかりで気になってたんですけど、違そうですね。
アメリカではですね、今年公開された全ての映画の中で一番のヒット、でビデオゲームを実写化した映画としてもザ・スーパーマリオブラザーズムービーを抜いて歴代1位のヒットになった
ですよね。
で制作費200億円以上っていうふうに言われてるんですが、世界の興行収入を見ると最初の週末だけでそのおよそ2倍を稼ぐ特大ヒットなんですが、今日ご紹介するのはこの作品ではなくって、異端者の家です。
異端者の家、タイトルからはちょっと内容の想像がつきにくいんですが、
そうですね、これね、映画ファンが次の作品を心待ちにするプロダクション A24 の手掛けるホラー映画なんですね。ブリジット・ジョーンズの日記シリーズですとか、ノッティングヒルの恋人、ここでロマンティックコメディの帝王というふうに呼ばれたイケメン俳優ヒュー・グラントが主演なんですが、追い込んでいく演技本当に怖い、おすすめの作品なんですよ。そして日本の映画からはですね、おばあちゃんの活躍する作品を2つ、研ナオコさん主演のウォッシュと草笛光子さん主演のアンジーのバーで会いましょうをご紹介します。
A24 って、去年シビルウォーアメリカ最後の日をご紹介した時に、岩本さんが新しく設立された企業なんだけど、次々とアカデミー賞を受賞している注目のプロダクションということをおっしゃってたと思うんです
が、そうなんですよ。去年ご紹介した中では、関心領域もそうですし、一昨年はですね、エブリシングエブリウェアオールアットワンスとザホエールでアカデミー賞の主要6部門を受賞するという、これもインディペンデント系の映画会社としては初の快挙を成し遂げたプロダクションなんですね。異端者の家はその A24 が新たに仕掛ける脱出サイコスリラー、アメリカでは予想のつかないスリリングな展開が批評家から絶賛されたんです。
主演のヒュー・グラントさん、悪役は初めてということなんですか？
いや、最近は悪役でいい味を出してるんです。
ああ、そうなんですね。
来週パート3が公開される熊のパディントンのシリーズ2作目では舞台で、活躍していたけれども、今は落ち目でドッグフードの CM にしか出演してない俳優を演じまして、これ敵役として強烈な印象を残しています。また一昨年のウォンカとチョコレート工場の始まりでは、緑の髪にオレンジ色の肌の小人ウンパルンパ、
あ
の役なんですよ。もう主人公の作るチョコレートを盗んでいた、本当にね、彼の主演するロマンティックコメディで育った私にはちょっとショックだったんですけれどもこんな笑える演技も本当にうまいんだなっていうふうに感心もしたという感じですよね。でも今度はですね、全く笑えない役、優しい笑顔、インテリジェントな佇まいの裏側に凶暴性を秘めた演技、これが本当にすごいんです。
でもまだ異端者の家というタイトルの意味がちょっと見えないんですけども、どんなストーリーなんでしょうか？
物語は2人の若い女性がキリスト教の一派とされるモルモン教の布教のため森に囲まれた一軒家を訪れるところから始まるんですね。ドアベルを鳴らすと出てきたのはヒュー・グラント演じる気さくな男性。妻が家にいると聞いて安心した2人は中に入って話をすることになりまして、早速説明を始めたんですが、天才的な頭脳を持つ男性はどの宗教も真実とは思えないというふうに持論を展開し始めるんですね。不穏な空気を感じた2人は密かに帰ろうとしますが、玄関には鍵がかけられて開けられない、助けを呼ぼうにも携帯の電波がつながらない。教会から呼び戻されたというふうに嘘をつく2人に対しまして、男性は帰るには 家の奥にある2つの扉のどちらかから出るしかないというふうに言い放つんですね。まあ、信仰心を試す扉の先では彼女たちを待ち受ける悪夢のような真相があるんですけれども、それは何なのか、そういう物語なんです、
うん、それがなぜ異端者と表現されているんでしょうか。
まあ、異端というのは正当な信仰から外れていることなんですけれども、ヒュー・グラント演じる男性、どの宗教も信じない異端者という設定なんです。ヒュー・グラントはあの爽やかで魅力的に見える男性が徐々に威圧感を増して猟奇的になっていく、その過程を緻密に演じていまして、批評家からは死ぬほど恐ろしいというふうに絶賛されたんですね。まあ、脚本と監督は大ヒットしたクワイエットプレイスの原案と脚本を担当して一躍注目されたスコット・ベックとブライアン・ウッズが務めています。ホラーこそ映画館の暗闇の中で見るべきです。ぜひ劇場へお運びください。
続いての映画は研ナオコさんのウォッシュ。タイトルはひらがなでウォッシュというちょっと可愛い表記ですけども、はいはい、どんな作品でしょうか。
あのウォッシュというタイトルがついている理由の一つ、これはですね、ダブル主演する中尾優香さんの役柄がソープ嬢であることなんですね。
おー、なるほど。
でソープ店で働く主人公はある日母親から1週間だけおばあちゃんの介護をしてくれないというふうに電話を受けるんですね、うん、で仕事のことを隠していた主人公、翌日から研ナオコさん演じる祖母の家とソープ店を行き来して介護と仕事で人の体を洗い続ける、まあ、ダブルワークをすることになってしまうんですね。
そういう意味か。
そうなんです。で認知症が進んで孫の名前すら覚えていない祖母の介護に奮闘するんですが、うん、会うたびに初対面を繰り返していく毎日、うん、そんな祖母との暮らしの中で主人公はどうせ忘れる相手だからこそ本当のことを素直に打ち明けられている自分、それに気づくんです、
うん、
そして知らなかった祖母のこれまでの人生と孤独が垣間見えてくる、そんなストーリーなんですね。
ちょっと待ってください、
はい、
これ研ナオコさんが介護される役なんですね。
もちろんそうなんですよ。研さんね、あの若い頃からおばあさん役やっていたんですが、ですよ。でもね、認知症が進んで子供のような表情をする祖母の役、とっても丁寧に演じているんですね。演技やコントだけでなく、まあ、歌手としてもカモメはカモメなど数々のヒットを飛ばしてきた研さん。研さんもですね、もう71歳なんですよ。
あ、そうですか。
はい、芸能生活55周年の今年、9年ぶりの主演映画にすっぴんで挑んでいるんです。
おー、かっこいい、うん、そしてあのタイトルはウォッシュというフランクな感じだったんですけども、うん、まあ、テーマは介護ということなのでちょっと難しい内容が反映されてたりします。
まあ、介護に関した映画といいますとどうしても、ね、暗くなりがちなんですが、うん、この作品とても明るくポップに仕上がってるんですね。脚本と編集も兼ねた岡崎育之助監督、あの軽妙な語り口と歯に衣着せぬトークでこう人気を集めて上を向いて歩こうの作詞でも知られる永六輔さん、このお孫さんなんですね。
ああ、そうなんですか。
でその岡崎監督はですね、楽しく見られる作品を目指したということなんです、うん、岡崎監督、ジメッとしたテーマこそ明るくポップなエンタメ作品に、研ナオコさんのキャラクターさながら映像も音楽もカラフルで肩に力を入れず笑って泣いて楽しく見られないと意味がない、そして映画館の帰り道にちょっぴり難しいことを考えてみる、そんな作品にしたとコメントしています。
うん、
そうした体験がしたい方、ぜひ劇場へお運びください。
最後は草笛光子さん主演のアンジーのバーで会いましょうですが、草笛さん、はい、現在おいくつでしょうか。
91歳です ね。
すごい。
去年あのご紹介した90歳何がめでたいに続く主演映画ということになります。はい、まあ、こちらの映画、先週ご紹介した花まんまの前田哲監督の作品ですが、これがね、単独では初めての主演だったんです。
でこのアンジーのバーで会いましょうはどんなストーリーなんでしょうか。
あの草笛さんが演じるのは、はい、自らをお尋ね者なのというふうに名乗る白髪の女性アンジーですね。かわ
いい。
でアンジーですね、あの風に吹かれてある町にやってきて、そこでいわくつきの物件を借りてバーを開く、
うん、
いろんな問題を胸に抱えながら日々を懸命に生きている、そんな町の人たちはですね、アンジーの他人に左右されない 凛とした生き様に触れて、まるで魔法にかけられたかのように自分らしく変わっていく、そんな物語なんですね。
なんか主人公のキャラクターが、ま、いつまでもこう可愛らしい感じのね、はいはいはい、草笛さんにぴったりだなとも思うんですけども。そうなんです。
脚本はですね、草笛さんの主演が前提という当て書きだったそうですね。松本ゆるぐ監督は、せっかくオリジナル作品を作るのなら、なかなか企画の通りづらいものに挑戦しようというふうに考えていたそうなんですね。、はい、で松本監督、外国映画では高齢者が主人公の作品はたくさんありますが、邦画ではごく稀ということもあり、うん、おばあさんが主人公の映画を撮ろうと方向性が定まり、それとほぼ同時に草笛さんが主演をしてくださることも決定し、それからいくつものプロットを書き進めたのですが、なかなかこれだという決め手に書き、それならば脚本家を立てようとなり、以前草笛さんが出演されたデンデラの監督である天眼大輔さんにお願いしたところ、心よく引き受けてくださり、うん、草笛さんに宛て書きした今作の台本をあっという間に書き上げてくれました。というふうに話しているんですね。すごい。ちなみに天眼大輔さん、この方はですね、はい、カンヌ映画祭の最高賞パルムドールを奈良山節考とうなぎで2度も受賞し、2006年に亡くなった今村翔平監督の息子さんなんです。
息子さん、なるほど。はい、さあこの映画どんな映画に仕上がっているんでしょうか。
まあ、一言で言うと、うん、草笛さんのかっこよさが詰まった作品なんですね。
あ、いいですね。
はい、松本監督、高齢の方が主人公というと病気や死がテーマのことが多いですが、年を重ねた女性が元気にかっこよく痛快に活躍するような、今までの邦画にはなかったような映画にしようと決めていました。老若男女誰もが憧れるようなアンジーを誕生させ、映画という架空の世界で思いっきり躍動させたい。そのためにも草笛さんには楽しく自由に演じてもらおう。そうすれば必ずや草笛光子演じる魅力あふれるアンジーの活躍に魅了される素敵な映画がきっと生まれ、見てくれた人たちを元気にしてくれるだろうという願いと思いを込めて制作を進めました。というふうに話してるんですね。寺尾明さん、ディーン・藤岡さん、石田ひかりさんなども出演者も豪華な作品です。
そうですね、
はい、熟練の演技を堪能するためにも映画館にどうぞ。
今日ご紹介した異端者の家、ウォッシュ、そしてアンジーのバーで会いましょう。岩本さん、太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
はい、今週も太鼓判いただきました。異端者の家はポレポレシネマズいわき小名浜、ウォッシュとアンジーのバーで会いましょうはマチポレいわきをはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間はホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。